今朝はルカによる福音書2章22から35節の御言葉に行きます。ルカによる福音書の1章と2章に3つの賛歌、神を讃える歌が収められています。ここまでのところですでに2つの賛歌を見ました。1つは1章47から55節にありましたマリアの賛歌、マニフィカートであります。2つ目は1章68から79節にありましたザカリアの賛歌、ベネディクトスであります。そして3つ目が今朝の2章29節以下にあるシメオンの賛歌です。シメオンは預言者、神の言葉を神の民に取り継ぐ務めを担う人でありましたが、聖霊なる御神が彼に一つのことを約束してくださっていました。それはあなたは必ず救い主をその目で見ることになる。それまではあなたは決して死ぬことはない、そういう約束でした。シメオンは救い主の誕生を待ち続けました。彼の生涯は救い主を待つことのためにあった生涯でした。彼は長い時を待たなければなりませんでした。待ち続けるうちに老人となりました。けれども神様の約束は確かでありました。彼の人生がまさに閉じられようとするその時に、救い主イエス・キリストはお生まれになり、そして彼は血の御子の主イエスをその腕に抱くことを許されたわけです。血の御子を腕に抱いた時に大きな喜びがシメオンの全身を貫きました。お生まれになったばかりの血の御子を抱いたまま彼は神を褒めたたえて歌います。29節、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。ここで去る、これは地上を去る、死ぬということです。解放するという意味を持つ言葉ですから、地上の生涯の牢獄から解き放たれるという意味もあると思いますが、とにかくそういう言葉です。つまりシメオンは、私は今こそ死んでいくことができると歌っているのです。しかも大きな喜びに包まれてそのように歌っている。ここには死に直面していながら大きな喜びに包まれている人がいます。そういう状況の中で高らかに賛歌を歌う人がいます。老人シメオンは私たちに一つの事実を示しています。それは人間は死に臨んでも喜ぶことができる、大いに喜ぶことができるという事実です。死を前にしても喜ぶことができる、それはなぜでしょうか。死に打ち勝つ命、死を超える喜びが存在するからです。そして人間が救われるとは、この命を得ることです。救いにも本物の救いと偽りの救いがあります。そしてこの世は偽りの救いに見せかけでしかない救いに満ちています。偽物の見かけ倒しの救いで満足してしまうような人生は、結局浅はかな人生で終わってしまうでありましょう。救いをこの世的な願い願望が叶えられることであると考える人々があります。いわゆる御利益を得ることであると考える人々もあります。しかしこの世でさまざまな願いが叶えられたとしても、さまざまな神々に頼んでさまざまな願いが叶えられたとしても、さまざまな欲求が満たされたとしても、それはこの世きりのものでにとどまる。使徒パウロは死を最後の敵と呼んでいますが、 その最後の敵である死の前ではそれらは無力です。つまり私たちが救いということを考えるときにはピントがしっかり合っているかどうかということが大切であるということです。聖書は本物の救いを指し示します。それはこの世が生み出したものでもなければ人間の手で作り出された救いでもありません。本物の救いは神から来る、天地の作り主であられ全能の父であられる神から来る。世の人々が求めるのは、例えば富を得ることや健康でいることや社会的な地位や名声を勝ち得ることかもしれませんが、本物の救いはそうしたことを超えたところにあります。31節でシメオンは、これは万民のために、すなわち全人類のために、すべての人を救うために神が備えてくださった救いであると歌っています。そのすべての人間にとっての救い、すべての人間のために神が備え与えてくださる救い、それはどこにあるのか。今朝シメヨンが私たちに示しているのはまさにそのことです。彼は自分が間もなく世を去っていくということを自覚しています。死の厳しさを正面から見据えています。その上で喜びにあふれているのです。なぜ彼は喜ぶことができたのか。彼の喜びは自分自身で作り出したものでもではありません。自家発電のようなものではありません。その喜びは彼が腕に抱いた血の御子から来る。この血の御子こそ彼の喜びの源であったんです。救いは神から来ます。救いは神がこの世に使わされて今シメオンの腕に抱かれているこの血の御子によって成し遂げられる。30節、私はこの目であなたの救いを見たからです。新共同訳でははっきり表に出して訳されていませんが、ギリシア語の原文を見ると29節と30節との間に文と文とをつなぐ言葉、接続詞が入っています。それはなぜならという言葉です。つまり、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。なぜなら私はこの目であなたの救いを見たからです。このような表現になっているわけです。私はこの目であなたの救いを見た。ここでの見るというのは霊の目を持って見るということです。不思議なことでありますが、老人シメオンにはこの生まれたばかりの血の御子こそがメシアである、世の救い主であるということが分かったのです。この血の御子こそ32節神の啓示の光であるということが分かったのです。それは彼が預言者であって長い生涯において信仰に生き抜いた人であり、地上で自分に与えられた時を救い主の誕生を待ち望むことだけに費やした、そういう生涯を送った人であったからこそであり、そして何よりも彼が聖霊に満たされた人であったからこそです。25節、聖霊が彼にとどまっていた。信仰に生きる者たちに神様は霊の目を与えてくださいます。この世の諸々のものを見るのではない目、肉の目には見えないものを見る目を与えてくださいます。宗教改革者のマルティン・ルターは大切なことを言っています。哲学やこの世の学問は見えるものを相手にするかもしれない、しかし神の言葉を学ぶ神学というもの、これは見えないものを見ること。聖霊は信仰に生きる者たちの目を開いてくださいます。そして真に見るべきものを見せてくださいます。 私はこの目であなたの救いを見たからです。そのようにシメオンが言うときに、そこでの見るというのはただ単に物を見るということにとどまりません。全身全霊をもって見るということ、体験するということに近い表現です。彼は全身全霊をもってイエス・キリストと出会ったわけです。イエス・キリストの命に触れたわけです。そして身をもって悟ったのです。この血のみごこそ私の命を救う救い主であり、全世界の民を罪と死の支配から解き放って、とこしえの命に生かしてくださる方である。その方を今私はこの目で見た、この腕に抱くことを許された。それが彼の全身を貫いた喜びの理由であったのです。イエス・キリストを信じる者たちは誰もがシメオンと同じように喜びの中で生き死ぬことができます。自らの救いを見ることを許されるからです。そのお方に、救い主に出会ったら、もう死は恐れではない、悲しみではない、死は終わりではない、滅びではない、むしろ永遠の命、地上の命をはるかに超える祝福された命、新しい命の始まりである。この世を超えたものを見るときに、私たちはそのことに気づかされる、そのことを知ることを許されるのです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださる。私はこの目であなたの救いを見たからである。私たちが知るべきことは、この喜びの歌はシメオンだけの歌ではない、私たちもこのように歌うことを許されているということです。私たちの生涯もこの喜びの歌に貫かれているということです。救い主から来る本物の救いは、死を超える、死に勝利する命です。すべての人間は死の時を迎えます。しかし聖書によれば、死は人間にとっては初めからあったものではないんです。本来的なものではなかった。神様が最初の人間アダムを作られた時に、彼は死なないものでした。死を見ないもの、永遠の命を生きるものでした。それは当然のことです。命の神が死ぬべきものを作られるはずがないからです。つまり死はあくまでも後から入ってきた事態です。そして人間がもたらした事態です。人間が神に背いて神のもとを離れた、その罪の報酬として死は来たのです。したがってこの死からの救いも神から来るんです。神が使わされた救い主イエス・キリストから来るんです。神様はその大いなる憐れみにより、今シメオンの腕に抱かれている救い主によって、人の罪を許し、人の死を滅ぼし、人を命に返してくださるんです。したがってシメオンと共に救い主を腕に抱く者たちは、彼と共に喜びに満たされて歌うことができる。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。ここに誠の救いがあります。すべての人間が安らかに喜びに満ちて去りゆくことができる、そのように整えられた救いがあります。救い主が私たちと共におられる、死の時にも共におられる、そして今はの際の恐れも苦しみも担ってくださる。つまり神がもたらされたこの大いなる喜ばしい事態によって、私たちはもう 孤独な死を死ななくてもよい、一人で死ななくてもよい。詩編23編4節でこの詩編の詩人はこう歌っています。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。ここも接続詞をなぜならという言葉を補った方が良いかもしれません。私は恐れない、なぜならあなたが私と共にいてください。死の影の谷を行く時も恐れない、それはなぜでしょうか。それは私たち自身が死に打ち勝つ力を持っているから恐れないということでしょうか。そうではありません。羊飼いなる神が共にいてくださるから恐れない。この羊飼いが死に対する根本的な勝利をもたらしてくれた。死の恐れを根こそぎにしてくれた。だから恐れない。今朝の聖書箇所が朗読をされたときに気づかれたと思います。シメオンはここで喜びの歌を歌って、それで終わっているわけではない。彼は預言者であり、未だ起こされてはいないけれども、やがて起こされるということを前もって見る。開かれた霊の目を持って見る人です。私たちは34節、35節で、シメオンが主の母マリアに語りかけている言葉を聞かずに済ませることはできません。シメオンは彼を祝福し、彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。シメオンはマリアに言ったのです。この子は反対を受ける印として定められている。あなた自身も剣で心を刺し貫かれる。主の母マリアはこのシメオンの言葉をどのような思いで聞いたことでしょうか。これは十字架の予告です。ベツレヘムの貝羽桶はゴルゴタの十字架につながっている。しかし私たちは知っています。私たちがシメオンと声を合わせて、主よ、あなたはお言葉通りこのしもべを安らかに知らせてくださると高らかに歌うことができるのは、今彼の腕に抱かれた血の御子がやがて十字架に死なれたからであります。十字架の上で私たちの罪をご自分の命をもってあがなってくださったからです。このあがないとよみがえりの御業によって、私たちの死は命に変えられた。死が命に変えられた。死の意味が覆された。それが本物の救いである。その本物の救いに預かった者たちは高らかに喜び歌う。シメオンの賛歌にちなむ曲が数多く作られました。多くの作曲家たちがこの歌に曲をつけています。ヨハン・セバスチャン・バッハのカンタータの中にもそれがありますけれども、バッハよりも1世紀ほど早い時代のドイツ福音主義教会の作曲家ハインリヒ・シュッツのドイツレクイエムも知られています。合唱隊が主よ今こそあなたはお言葉通りと歌い始めると、二つの歌声が掛け合いのように響き合う。一方の歌声は天にいる御使いの声です。もう一方の歌声はなお地上にあってシメオンの褒め歌を歌いながら、地上の悩みと死の恐れから 解き放たれずにいる人の声です。しばらく二つの歌声が交錯するのですが、やがて最高の瞬間、素晴らしい時が訪れる。地上の声が異邦人を照らす啓示の光と歌うと、天使の声がしかり我らは主の御手にありと答えるんです。このバッハやシュッツの生きた時代は、私たちの時代に比べてはるかに死が身近であった時代です。現代のように医学が発達していたわけではありませんでした。平均寿命もはるかに短い時代でした。加えて打ち続く戦争や伝染病によって多くの命が失われていった時代です。シュッツは30年戦争と呼ばれる戦争によりほぼ全ての身内を失いました。バッハも最初の妻を失い、多くの子供たちを生まれて間もなく失うという経験をしています。死がもう手の届くところにあった。死が隣人のように親しい時代であった。死は厳しいものであります。人が年老いていくことも、死を迎えることも優しいことではない、生半可なことではない。先にも言いましたが、パウロは死を最後の敵と呼んでいます。またある人は言っています。喜んで死ぬということをもし軽々しく深い考えもなしに言う人があったとしたら、私はその人を信用しない。しかしただ一つ、主を仰いで生きる、主を崇め、主を信じ、主に従って生きる、そういう生活を重ね、そのような地上の営みを終える時が来た時に、そこに喜びに満ち限りなく美しい歌がほとばしり出るということが起こりうるのです。で、そうしたことがもし起こるとすれば、それはこの世や人間が生み出すことではない、上から来る、天から来る、神の賜物として来ることです。だからシメオンは幼子を腕に抱いたのです。幼子を腕に抱いたとき、彼は全くの受け身であったんです。シメオンほど全身全霊喜びに包まれて死んでいった人が果たしてこの世にあったでしょうか。しかし私たちも主イエスを腕に抱くことができる。繰り返しますが、シメオンと同じ喜びの中で生き死ぬことを許されている。コリントの信徒への手紙1:15-54-55節、死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。イエス・キリストに出会う時に、私たち各々の死もその棘を失うのです。祈ります。主なる御神様、老預言者シメオンと共に私たちを救い主を見る幸いを分け与えてくださったことを感謝をいたします。あなたは独り子を通しこの世に死を超える命の喜びをもたらしてくださいました。私たちの一人一人がこの喜びの中に生きることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。